未来に羽ばたけ。皆さんは最近好きなことに一生懸命に取り組んでいますか？人が一生懸命に頑張っている姿はとても輝いています。そんな中、夢に向かって日々挑戦し続けている子どもたちがいます。今月号は夢に向かってひたむきに頑張る子どもたちを紹介します。問い合わせ先、市秘書課広報係、スケルトン、緑陵高等学校2年生、藤原小夏さん。スケルトンはスピードが出ている時で120キロを超えます。そう楽しそうに語るのは、緑陵高等学校2年生の藤原小夏さんだ。スケルトンを始めたのは小学校5年生の時、兄の学校の先生に、札幌でスケルトンの体験会があるから行ってみない？という誘いを受けたのがきっかけ。そもそもスケルトンって何？という方も多いだろう。スケルトンとは、簡易な構造の鉄製のそりで滑走し、全長1300から1500メートルのコースを滑り降り、ゴールタイムの速さを競う競技。頭を進行方向に向け、うつ伏せの状態でそりに乗るのが特徴である。頭を進行方向に向けると聞くと危険なイメージがあるが、スケルトンはボブスレー、リュージュの3つのそりの競技の中で一番安全と言われていて、スケルトンは重心が地面に近いので、ほとんど転倒がないんです。リュージュだと重心が高くて、そりも軽いので転倒が結構あるんです。と、スケルトンの安全性を語る。そりの競技は、乗って滑るだけっていうイメージが強いが、実はそんな単純ではない。カーブ一つ一つの形や長さが違い特徴があるので、奥が深い。カーブに入るときに、ここを狙うっていうのがあって、うまく入れたらこの操作、失敗したらこの操作というように、早く滑るための技術的な操作が必要で、そのためにも普段からのトレーニングは欠かせません、と語る。藤原さんはオフシーズン、週2回のトレーニングと陸上部で投擲の選手として活動している。スケルトンと投擲は全く違う競技ではあるが、スケルトンは体幹や重力に耐える総合的な筋力が必要になるので、投擲の練習で行うウェイトトレーニングも大切なんです、という。スケルトンの奥深さを語ってくれた藤原さん。スケルトンの魅力を知らない人に伝えるとしたら、どんな言葉で伝えますか？と質問すると、日常生活では体験できないスピードで、旗から見るとただソリに乗って滑っているように見えるけど、実はすごく細かく操作があって、一箇所間違えると動揺して次のカーブに影響が出ます。見た目と中身のギャップがあるので、まずは体験してもらいたいです、と熱い思いを語ってくれた。最後に今後の目標を聞いてみた。スケルトンとかソリの競技は有名じゃないので、スケルトンって言ったらソリを使ってうつ伏せで滑る競技だよね、ってみんなが言ってくれるような、馴染みのある競技にできたらなと思います。スケルトンをもっと広めたい、そんな熱い情熱を持った藤原さんの今後の活躍に期待だ。ソリに乗って滑走する様子や、できると書いた紙を持っている藤原さんの写真があります。バドミントン、広陵中学校3年生、細岡小鉄さん。バドミントンはほぼ週6回ペースで練習しています。緊張した面持ちでそう語るのは、広陵中学校3年生の細岡小鉄さんだ。小学校に入学する少し前に、バドミントンをやっていたお姉さんの影響で始めたのがきっかけ。もともと運動が苦手で、最初はやろうと思わなかったんですが、実際にやってみて楽しかったので続けてみようと思いました、という。今では、大会などで上位に名を連ねるほどに成長した細岡さんだが、もともとは運動が苦手だったとは驚きだ。そんな細岡さんが、のめり込むほどやっているバドミントンの魅力は何なのだろうか。サッカーとか野球は、ボールを自分で触ってやるのに対して、バドミントンはラケットという道具を使ってやるので、自分はそこが好きです、と語る。スマッシュ、ドロップ、カットの他にも、ドライブやヘアピンなど、様々な球種があるバドミントンだが、 ズバリバドミントンでの細岡さんの武器を聞いてみた。自分はあまり筋力がなくて、スマッシュは速くないので決まらないんですけど、ドロップの緩い球とスマッシュの速い球の間ぐらいの速さのカットっていう球が得意です、と語る。試合を有利に進めていくために、いろいろな球種で相手のタイミングをずらしたり、相手の意表をつくショットを打ったり、心理戦の部分もあるバドミントン。試合では勝つって思いながらやるんですが、自分は気持ちが弱いんで途中からは勝てないなとか思ってしまうんですけど、相手を見ながら、この球はいける、これはダメだなとか考えながらやっています。常に相手を観察しながら試合に臨んでいる細岡さん。今目標にしている選手は?と聞くと、日本ユニシス実業団の渡辺裕太選手です。自分は渡辺裕太選手のプレーが好きで、YouTube とかでよく見ています、と語る。目標とする選手のプレーを参考にしながら、日々練習を重ねている細岡さん。最後に、今後の目標を聞いてみた。中学校で全道までは勝てたんですけど、全国から全く歯が立たなかったんで、高校では全国で結果を出すことを目指して頑張っていきたいと思います。バドミントンへの情熱を胸に、細岡さんはこれからもひたむきに努力を重ね、その先の未来へと羽ばたいていくことだろう。細岡さんの練習の様子や、言い訳しないと書いた紙を持った写真があります。アルペンスノーボード、緑陵高等学校1年生、平野颯太さん。ゴールとしてはやっぱりオリンピックですね。そう力強く語るのは、緑陵高等学校1年生の平野颯太さんだ。スノーボードをやっていた父の影響で、5歳頃から遊びで滑っていたという。そもそもスノーボードは、フリースタイル、アルペンの大きく2つに区分され、フリースタイルは滑ったり飛んだりするもので、皆さんはこちらをイメージすることが多いだろう。一方、アルペンはスキーのような硬いブーツを履き、基本的には斜面に沿って一方向にしか滑れないもので、スラロームのように決められたコースを滑って、そのタイムを競うものが代表的である。平野さんはスラローム、ジャイアントスラロームを中心に活躍している。そんな平野さんが、アルペンスノーボードの世界に行こうと思ったきっかけは何なのだろうか。中学校1年生の頃にソチオリンピックを見て、竹内智香選手に憧れてアルペンスノーボードの世界で頑張ろうと思いました。竹内さんのように世界で活躍している方を目標に、日々練習に取り組む平野さん。平野さんは、冬はアルペンスノーボード、夏は陸上の400メートルハードルの選手として活躍している。アルペンスノーボードと400メートルハードルは全く違う競技ではあるが、400メートルハードルでは持久力、トップスピードの中でも持久力が必要な種目で、自分の出せる力を最大限に出しながらも、最後まで走り切らなければならないので、そこがアルペンスノーボードに似ている部分です、と語る。アルペンスノーボードでの平野さんの武器を聞いてみた。僕の場合だと、体があまり強くないので、雪に合わせる技術。どんな板でもできる限り雪と喧嘩しないように、自分の技術で最大限のスピードを出す、そういう滑りができると思っています。一方で、ただ、筋肉をつけて体重を増やさないと今以上のスピードが出ないので、そういうところは今後の課題として残っています、と語る。最後に今後の目標を聞いてみた。僕にとってスノーボードは楽しむものであるんですけど、その中でこの先、必ず壁にぶつかって辛い時が絶対に出てくると思うんです。でも、そんな時でも楽しめるところが僕の個性だと思っています。どんな状況も楽しんで目標であるオリンピックでの金メダルにつなげていきたいと思っています。オリンピックへの目標を強く語ってくれた平野さんが、世界に羽ばたいて、多くの人たちを楽しませてくれる日もそう遠くないだろう。平野さんの競技の様子や、楽しむと書いた紙を持った写真があります。写真。岩見沢高等養護学校。3年生、東堂さやかさん。2年生、辻春人さん。 2年生花村ジュリアさん、1年生竹内美桜さん。普段は部員のみんなで話し合ってテーマを決めて校内で撮影しています。そう語るのは表現写真部部長の藤堂さやかさんだ。北海道の自然を舞台に全国の高校生が東川町に集い、写真撮影の技術や表現力を競う第24回全国高等学校写真選手権大会、全国526校のうち予選を勝ち抜いた18校が本選に出場した。3人1組で4日間にわたり、美瑛町や上富良野町などでテーマに沿って風景や人物などの写真を撮影した。予選を勝ち抜いた北海道岩見沢高等養護学校表現写真部からは、辻春人さん、花村ジュリアさん、竹内美桜さんが出場し、準優勝及び選手が選ぶ特別賞を受賞した。そもそも皆さんが表現写真部に入部しようと思ったきっかけは？と聞くと、藤堂。学校を見学した時に写真が飾ってあって、その時にすごく興味を持ちました。生徒玄関にも賞状、盾などがたくさん並んでいて、とても優秀だと聞いて入りたいなと思いました。辻。中学校3年生の体験入学の時に、廊下に2015年の写真甲子園の作品が飾ってあって、それを見て面白そうだな、すごいなと思って興味を持ちました。花村。スポーツ系だと体に限りがあるので、写真だったら体力に関係なく長く続けられるからやってみたいなと思って。実際に目で見ると、ファインダー越しに見る景色が違うところがとても面白いです。竹内。この学校に入学しようと決めていた時に、表現写真部がすごいというのを知って、いろいろ見て興味が湧いてやってみたくなったということと、障害のあるなしに関わらず、長くできるというのが魅力的でした。表現写真部に入って初めてカメラを持った方がほとんどで、カメラの操作はやっぱり難しいという。露出と絞りとシャッタースピードをうまく合わせて写真を撮るのですが、その調整が少しでも違うと全然違う作品になったり、その瞬間を捉えるのが大変だったりするので、難しいです。今まで撮ってきた中で、思い出の写真は？との質問には、部員をモデルに撮影したもので、一緒にハンドベルを鳴らしていて、その瞬間が本当に楽しくて、その様子をセルフタイマーにセットして撮った写真です。その写真を見るたびに、その時の楽しかった気持ちが蘇ってくる思い出の写真です。人によって感じ方が違ったり、見るところが違ったり、いろんな見え方がしたり、何気ない日常の一瞬ではあるが、写真には多くの思い出が詰まっているのだろう。最後に、今後について聞いてみた。藤堂、卒業まで残り少なくなってきたので、ここの日常を多く撮っていきたいなと思います。2年生や1年生には、今までの伝統をたくさん引き継いでいってほしいし、たくさん見てここで吸収していってほしいと思います。辻、小さなことから少しずつ続けて挑戦していけるようにしたいです。花村、今ここでしか撮れない身近なものを撮っていきたいです。竹内、在学中はもちろんですけど、卒業した後も趣味という形でずっと写真を続けていきたいです。これからも素晴らしい多くの思い出を写真に残してくれることだろう。2017年写真甲子園での様子や、真実を写すと書いた紙を持っている岩見沢高等養護学校表現写真部の皆さんの写真があります。市内には、今回紹介した子どもたち以外にも、好きなことに一生懸命頑張っている子どもたちがたくさんいます。夢を持ち、未来に向かって挑戦している子どもたちを見ると、なんだか応援したい気持ちになりますよね。市はこれからも、子どもたちが安心して夢に向かって取り組むことのできる環境づくりに努めていきます。未来に羽ばたけ、終わります。